中澤信之がお送りするあのさあそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう、離れていても思いは一つ、私の大切な方々にこの思いをお届けします。はい、あのさあそれでね、第15回目をお届けします。お相手は中澤信之、大貫基礎教会の牧師です。前回はこの年の終わりでしたかね、その時に、久しぶりの公開ということでお届けをしました。一年の振り返りをしたと思うんですが、その時にですね、心と頭を近づけるためということで、ノートを活用するんだということをお話ししました。で、実はそのことについてちょっとだけお便りをいただいています。ご紹介しましょう。あのそれは妻の実家への帰省の時にまとめて聞けたので前回制覇中です。ありがとうございます。全部ってちょっと恐ろしい感じもしますね。今回のも聞くことができました。信先生の手帳牧会ノート見てみたいです、ということですね。見せません、絶対に見せられないというのがですね、もう本当に恥ずかしいものですので、多分ね、お尻の穴を見せるぐらい恥ずかしいと思いますけれども、なので絶対に見せられないものです。まあ、実はこのお便りというのも別に番組宛てにこれお便りですと言ってくださったというよりは、更新しましたよというふうにお伝えしたときに、あ、その感想として送ってくださったものです、紹介してもいいですかと言ったら、あ、どうぞどうぞというふうに言ってくださったので感謝をしています。これからもぜひ、このお便りいただけたらと思います。で、ノートのことなんですけど、この前の時も少し話しましたけれども、もう少し今日詳しく話してみようかなと思っています。で、私はノートはですね、3冊ノートを使っています。で、それをですね、一つずつ説明をして、で、それが今日のメインの内容になったらいいかなというふうに考えています。まず、予定をですね、把握していくためのノート、まあ手帳ですね、これを一つ使っています。高橋書店のニューダイアリーアルファ11というものを使っています。縦長の、まあ、いわゆるビジネスマンがちょっとこう手帳を取り出すときに縦長になってる、あの形ありますね。あれをですね、私も使っています。で、去年まではニューダイアリーアルファ12というやつだったんです。で、それと同じのを今年も買おうと思って、何にも考えないでニューダイアリーアルファ12というのを注文しました。そうしたら、なんかラインナップが変わっていて、実は去年までの12は今年11になっていたんですね。で、手元に12、新しい方の12が届いてしまって、それはですね、なんか土日が半分ずつになってるものなんです。で、牧師さんたちってやっぱり土曜日、日曜日に書き込む予定って多いじゃないですか。で、土日が半分ずつの欄しかないとこれは困るだろうなと思いまして、残念ながら1000円ぐらいするんですけれども、新しいのを買い直しまして、無事にニューダイアリーアルファ11というのが手元に届いています。あ、もしニューダイアリーアルファ12が欲しい方がいらっしゃったら言ってくださったら、ここにありますので、1週間3週間ぐらい遅れてますけれども、新しい年の手帳としてお届けしますので使ってください。ご連絡お待ちしています。このニューダイアリーアルファ11というのはですね、まあ普通の手帳です。前半の方が月ごとのカレンダーですね。2016年の1月から始まって、おそらく17年の3月ぐらいまでのカレンダーがこうブロックになって入っているやつですね。あれが収められています。で、後半は週ごとのページになります。1週目月曜日から日曜日まで縦軸で、朝から晩までの予定が書き込める形になっている、バーティカルというふうに呼ばれる週ごとのスケジュール管理のページが52週分、 入っています。で、この高橋書店の手帳を使って私は何をしているかというと、基本的なスケジュールの把握ですよね。こうこうこういう会合を入れたいんですけれども、この日空いていますかとか、この日こういうイベントやりますけれども、この日大丈夫ですかとか、この日のスケジュールどういうふうになってるでしょうかっていうスケジュールの把握をするため、それが一つの目的です。もう一つの目的は、それを週ごとにですね、一週間の一番初めに大きな予定を見ながら、この日はだいたいこういうふうに過ごそう、この日はだいたいこういうふうに過ごそうという、一日の行動計画を立てるという、そういうために用いています。ですので、今日であれば午前中だいたいこの人と電話をして相談をする、そしてこの時間にワークをする、自分の溜まっている事務仕事ですね、それをする、そして午後にはそれを録音して、そしてブログを書くとかっていう風にですね、一日の行動予定を計画に落とし込んでいます。で、それが手帳を使ってすることで、実はその手帳のフォルダーには、もう一冊の手帳を挟み込んでいます。で、これはですね、モレスキンのカラーダイアリーボックスという、そういう手帳になります。モレスキンっていうのはノートとか、まあ、手帳でもとても有名になって愛用者がいっぱいいるらしいですけれども、このカラーダイアリーボックスっていうのはですね、1ヶ月ごとの分冊になっているんです。で、1日1ページずつの手帳が、まあ、1年365日あるんですけれども、12冊に分かれています。1ヶ月ごとに分冊になっているんですね。なので、私は今この高橋書店の後ろのところにモレスキンの1月分の手帳を挟み込んで一緒に持ち歩いています。で、これをですね、モレスキンの方では何をしているかというと、こっちは振り返り用になります。1日に実際に何をしてきたのかっていうことを、まあ、朝から夜までこう書き連ねていって、そして右側の方にですね、1日1ページですので、そこの空いている部分に1日の振り返りをするということにしています。まあ、夜に大抵このメモを取るんですけれども、そこに、まあ、1日の中で心に留まったこと、覚書にしておきたいこと、自分が何を感じたか、どういうふうな思いだったのか、何を考えて取り組んでいこうとしているのか、そういうことをですね、書いています。まあ、日記みたいなもんでしょうかね。そうですね。それで、下の方にはですね、3つあるいは4つの項目を書くようにしていて、まあ1行なんですけど、今日うまくいかなかったこと、2行目に、今日あった良かったこと、3行目に明日に向けてということで3つ書いて、で、次の日にブログを更新する予定があるときには、明日ブログは何を書くかっていう、そのネタを頭出ししておくことをしています。で、この3つのことを書くっていうのは結構自分にとっては大切なことになっているんだなというのをこの頃意識し始めています。もちろん3つだけではなくて、4つ目のブログのネタを書くって、これ結構一番大事かもしれないんですけれども、これが頭出しできてれば次の日書くのが非常にスムーズですし、これが頭出しできていないと、さて何を書こうかなと思いながら朝から迷っていて夕方になるという、そういう感じになってしまうので、4つ目のブログに何書くかっていう項目が一番大事だったりしますが、まあその振り返りのためにこのモレスキンの1日1ページの分冊の手帳を使っているという話ですね。で、これがいつも持ち歩いている手帳2冊になります。で、それとは別に墨解ノートというのを一冊持っています。で、これは薄っぺらい英語の、まあ、20〜30枚の紙のですね、ノートになります。よくあるノートです。方眼用紙の。実際には今何を使っているかというと、安かったので、国用の紙アプっていう、まあ、アプリがありますよね。スキャン、スマホで写真を撮るとそれをデータ化してくれるみたいな。そういうアプリの専用の手帳になるんですけど、実はこれ英語の方眼用紙のノートで一番安かったので、これを使っています。 で、中身としてはミーティングのメモとか祈り会のメッセージの内容とかブログの下書きとか、アイディア出しですよね、ブレインストーミングとか、少し体系的に整理をしたいこととか、そういったものを自由に書くノートになっています。で、大抵これはですね、一冊終わると、まあ一月ぐらいで終わるんですけれども、PC に保存をして現物は捨ててしまいます。その時にスキャンをするので、まあ紙アップの紙であると便利かなと思ったんですが、実際にはスマホでカメラで撮るというよりは、スキャンスナップでシュインシュインというふうにスキャンをしていきますので、まあ実際どの紙でも良かったんだなというふうには思っています。で、こういうですね、手帳2冊プラス墨解ノート1冊で、考えながら、行動をする。考えながら生活をするっていうことをできるだけしようと考えています。で、もう一つですね、本のこともちょっとだけお話ししておくといいかなと思うんですが、本を読むときのメモっていうのをどうしようかなっていうのが、結構私の中では課題になっています。というのは、本を読むときに、例えばさっきの墨解ノートを傍らに置いて広げてメモを取りながら読むっていうことも、まあ、できなくはないんですけれども、ただ多くの場合、この本を読むというのは、電車の中であったり、移動中だったりですね、また、墨解ノートを必ずしも持っていない時のことも結構多いので、これをどういうふうに読書ノートメモを取ったらいいかなっていうのを課題に感じています。少し試し始めているのは、本の目次をですね、コピーをして、A4 1枚ぐらいに全部目次を埋め込んで、で、その紙にメモをしながら、本を読んでいく。で、読み終わったらその紙1枚をスキャンしてコンピューターの中に入れ込む。で、本は、本棚にしまうものもあればとっとと処分するものもあるという、そういう感じがいいのかなと思ってやり始めているんですが、やっぱりまだちょっと課題がありますね。どういうふうにしたらいいか、続けて取り組んでみたいと思います。もしこの読書メモのことで、こういうふうにしたらうまくいきますよって、私はこういうふうにやってますよっていうことがある人がいたら、ぜひ話を聞かせてほしい、教えてほしいと思っています。さて、ここまで、どのくらい喋ったかな。今回はですね、今回からと言ったらいいでしょうかね。少しコーナー仕立てを作ろうと思っていまして、今回、新コーナーを作ってきました。で、本当はここで音楽をチャランチャランとか入れたらいいんですけれども、今回その準備が整っていないので次回からしたいと思いますが、新コーナーは中澤信之の基本ルール100という、そういうコーナーになります。で、これもちろんパクリで、松浦八太郎さんという方がいらっしゃって、この方がベーシックノート基本の100っていう、100の基本か。というのを言っていて、まあ、そこにいろんなこう自分の心がけとかですね、ルールとするところを書いているんです。で、それを読みながら、私も自分が心がけていることとか、理想としていることとか、私はこういうふうに行動しますよっていう宣言とか、そういったものをこう100ぐらいの項目にまとめたら気持ちいいだろうな、すっきりするだろうなと思いました。ので、私も1年かけて、まあ、52週ありますので、1週間2個ずつお話をしていくと、2×52 で100個ぐらいにはなりますので、100のルールをまとめたいなと思っているわけです。で、文章に書くと結構めんどくさいので、このあのそれの中で2つずつぐらいお話をしていこうというのがこのコーナーになります。新コーナー、中澤信之の基本ルール100。まず今日は1個目、そして2個目とお話をしていきます。1個目。まず自分から中澤信之ですと名乗ろうと。これが1個目の私のルールになります。まず自分から中澤信之ですと名乗ろう。で、どういうことかと言いますと、私は教会で人を迎えることの方が多いんですね。ということになりますとね、だいたい訪ねてくる人たちは私のことを まあ、知っていることが多いんです。で、逆に言うと、私はここにいるものです。この教会の牧師です。あなたは誰ですか？私のことは当然知ってるでしょっていう、こういうスタンスになってしまいがちなんですね。なので、なかなかこう自分から名乗るっていうことをしなかったりします。でも、こう自分からまず、あ、私は中澤信之です。あなたは？私はあなたのお手伝いをしますよっていう気持ちで名乗る。そういうですね、低姿勢なものでいたいと思いますし、自分がまず自分の身を明らかにして、相手にこう接触をするというかですね、関わりを求める。私はオープンですよっていうことを示す。それを心がけたいと思っています。2番目です。2番目は同じ話を繰り返すことを恐れない。同じ話を繰り返すことを恐れないという、この部分ですね。私はですね、周りの人たち、いろんな人たちの話をよく聞いていると、それ前も言ったような、これこの前もあそこで聞いたよなっていう話が繰り返されるのを結構嫌だなと思って聞いていることが多かったんです。でも、こう人がですね、人の話を聞くっていうのは結構いい加減に聞いているものなので、何回同じ話を繰り返して聞いても、しても、その人が必ずしも理解をして頭に留まっているとは限らないということをそれこそ何度も見てきました。ので、実はですね、私は今結構いろんなことを繰り返し繰り返し同じ全く同じようにお話をしようとしていたりもします。例えばですね、礼拝のメッセージの始まりの部分、そのところで歓迎の挨拶とロビーにいるので遠慮なく声をかけてくださいというそのアナウンスについては、これはほとんど同じ言葉で毎回毎回しています。もしかしてこのポッドキャストを聞いていらっしゃる方の中に礼拝メッセージも聞いてくださっている方がいるかもしれませんが、多分ですね、最初30秒ぐらいはいつも飛ばしても、全く同じことを言っているので、それで大丈夫だと思います。で、この前そのことをですね、牧師はいつも礼拝のメッセージの頭に壊れたレコードみたいに同じ話で言ってるけれどもっていうふうに言われた時に、今までだったらこう、そんな言い方されて嫌だな、自分は脳がなくて同じこと繰り返して話しちゃってもうって思ったりするんですが、いや今回っていうかですね、しばらく前からそれは随分違う意味で聞くことができるようになっています。そうなんですよ、大事なことなんだから何回も何回も壊れた同じレコードのように話していて、で、そういうふうにちゃんと認識してもらえてるんだよ、よかったっていう、そういう思いがですね強くなってきています。で、大事なことっていうのは、同じことを何度も何度も話してっていうふうにね、自分がブレーキをかけるの、恐れないで、お話をしようというふうに考えているというのが2番目のルールになります。今までが新コーナー中澤信之の基本ルール100ということで、1番目と2番目お伝えしました。それですけれども、だいたい金曜日の午後夕方あたりに録音をして公開しようと考えています。それを公開するとおそらく、一般のクリスチャンの方は例えば金曜日の帰りの電車の中でこれを聞くことになったりするのかなと思っているんですね。で、お仕事を1週間終えて、土曜日日曜日と少し切り替えて特別な歩みに入っていく、そういう中で聞いてもらえたらいいかなと思っています。で、その時に、私も1週間の振り返りをしようかなと思っていて、主にブログの記事で何を書いたのか少しだけお話をして、で、興味ある方はね、このままインターネットつなげてもらって、私のブログを読んでもらったりしながら、1週間の振り返りと新しいこう週末のところをですね迎えていく心備えにしていただいたらいいのかなと思ったりもしています。この一週間はですね、3日から始まったんですね。礼拝メッセージでは、詩編のところから、主の大庭で栄えるというお話をしました。また、祈り会では、テサロニケ、 テサロニケ人への手紙の方ではなくて、パウロがテサロニケからベレアへと宣教旅行を進めたというですね、その部分のことをお話ししました。またブログの方ではですね、新しいカテゴリーとして、まあ新年ですから新しいものづいていますけれども、好きなものですね、私が好きなものを100個あげていくよということで、こちらも1週間に2個ずつぐらいということで、まあ、今回は私の好きなもの1つ目みかん、そして2番目は立ち読みということで2つお話を書いています。日々の法則というですね、いつも通りのものも書いています。腕時計の法則ですね、一回時刻を合わせるのはまあ普通だけれども、何回も何回も繰り返し合わせなければいけないのだったら、それは何か根本的な対応をしなきゃいけないという、そういう腕時計の法則を書いています。そしてこれも新しいものです。新しいポッドキャストを始めますということで、ポッドキャストの中の人、これはですね、ポッドキャストについてのポッドキャスト、ポッドキャストをしている方々にインタビューをしてきた、それを皆さんに聞いてもらおうというものです。それぞれの番組をですね、興味深くより親しみを持って聞いてもらいたい、そういう願いで、ポッドキャストの内側というか裏側というか、その部分に焦点を当ててお話を聞いてきています。それをですね、1本目の番組はもう決まりましたのでお伝えしていきますけれども、来週あたりから、それを公開したいと思いますので、これね、一般の方々のポッドキャストです。クリスチャン、キリスト教会に限らない一般の方々の、ポッドキャストになります。まあ、実はですね、このポッドキャスト自体を知ってもらおうという狙いもあるんですけれども、もっともっと下心ありありの私の魂胆見え見えな狙いでして、このインタビューを通してですね、いろんな人に知り合いたいな、いろんな番組をやってる人たちと交流をしたいな、そういう輪に入れてもらいたいなっていうのが私の願いなんですね。そんな下心を持って、ポッドキャストの中の人、始めていくことにしますというのを書きました。で、今日それをですね、これ聞いていただいていてありがとうございます。公開をしています。この土曜日、日曜日、そして月曜日もお休みの人が多いんでしょうかね、成人の日というふうに聞いています。成人の日、20歳をお迎えになって成人を祝われる方、またご家族、本当におめでとうございます。で、今はね、18から選挙権とか言い始められていますけれども、やっぱりこう、今はまだね20歳、これ特別な時としてね、一つの区切り目として記念してお祝いをしたらいいと思います。本当にね、大人になっていくっていうことがとても大切なことで、責任を持って歩むっていうことが大切なことで、そこのこう階段を一つ一つ登って成長した、そのことを振り返りながら、こう改めてね、どんな風に生きていこうかななんてことも考えて、進んでいってほしいと思います。じゃあ一言お祈りをして終わりにしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちそれぞれを導いてくださっています。この与えられた時、一つ一つを積み重ねることが私たちにとっての素晴らしい歩みであることを覚える時に、どうぞ今日、明日、明後日、一日一日大切に歩むことができますように、名を導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではまた次回お楽しみに。